章サウロの改心このところを本日読みました。サウロ後のパウロでございます。皆様ご承知の通り、パウロは新約聖書のおよそ半分の文章を記しました。全部がパウロの手によるものであるかどうかは疑問ですけれども、パウロの名によって書かれたものはおよそ半分を占めます。言ってみればパウロほど聖書を書いた人はいません。聖書を書いたパウロ、それはそれも直さず教会の礎を作ったパウロです。そのパウロが改心をする、それは個人的なことに個人的な体験経験のみならず2000年続いてきている教会、そしてこれからもいつまでも続いていくと私が信じているその教会の礎を作った、それがパウロです。ですからこの今日読んだ旧書サウロの改心ということは歴史的な事件、出来事、歴史が大きく動いた、歴史が大切な一歩を刻んだ、それがこの九章に記されている出来事でございます。私が今日読んだこの話の歴史はどのように始まるのか、歴史はどのように作られるのか、そのことをまた告げている文書であるというふうに読むこともできるでありましょう。歴史のページが開かれる、それは一体どのようにして起こるのか、パウロの改心から私はそのことを今日学び聞いてみたいと思います。さて今日読み出しましたこのサウロの改心の場面、この場面はこの前から指摘しておりますと、道で起こった出来事でございます。聖書という
のは道の
出来事でも大事に
満ちたし、
もっと残さないと町よりも道を大事にしているというのは、今日サロンは道で
昨日は何でございます
いやいや、そして、これも多分、ルカが示したものだと思いますけれども、パウロがダマスコの町に入って過ごしていた
場所は、
直線通りという道の名前が示されている。道。それが歴史をつける大事な舞台と。さて、道というものはどういうものなのか、そのことを実はこのルカ福音書は割と丁寧にここに至るまで語っているように思います。というのはどういうものかと申しますと、この今日の出来事に至る直前まではどのようなことが書いてあったかというと、フィリポの物語が記されていました。その前はステファノの事件でございます。ステファノ、フィリポ、この二人は再三申し上げている通り十二使徒ではございませんでした。十二使徒に仕える、言ってみればお食事の当番をする、それがステファノとフィリポでございました。このステファノとフィリポ、これが主人公として登場してくる単なる歴史の記録ではないでしょう。それは意図した物語がここに記されていると思います。何が記されているのかというと、十二使徒の時代から少し時代が動こうとして、今日読んだサウロも十二人の中の一人ではございませんでした。そしてこのサウロたち、フィリポもステファノもそうでしたけれども、述べ伝えた相手はこれまでキリスト教十二弟子が生まれ育ったそういうユダヤの地方の者たちからだんだんと異邦人のところへと広がっていく、今までと違うことが起ころうとしています。さて、今までと違うことが起ころうとしている、 それは一体どういうことなのか少し別の角度から考えてみたいと思います。最初フィリポが使わされたのは町でございました。ある町に行かされてフィリポは福音を述べ伝えます。それが8章の前半に記されていたところでございます。サマリアの町、ある町に下っていきました。ここは町です。そして町というものは私たちも承知している通り決め事がきちんとしているのが町です。ここからここまでは田中さんのお住まい、こちらから向こうは山田さんのお家、ここは国が管理するところ、この川はどこのお役所が守ります。町なのか県なのか国なのか、町というものはきちんと整備をする、整備がそれで整えていますから、みんなそこで過ごしやすく安全に暮らすことができる、それが
町です。
安全に整備されているというふうに申しましたが、それは裏を返せば固定している、固定して固まっている、固定して固まっていればそこに新しいものが生まれる、それはなかなかできない。
はい、すみません。
もう固まっていますから、固定していますから、それでみんなそれでいいと言っていますから、それを動かすことはなかなかできない。だからよそ者が嫌われます。その町に入り込んできて、その町と違うことをすれば、お前はこの町に嫌われない。この町のシステムに嫌われない。この町を受け入れるものは、この町から出ていく。それが、のどんぐりの子。シモンと、ステファノと出会った魔事大師のシモン、このものがお金で精霊を暮らせる、その力をくれというふうに申した
の
を
伝えて、
大変叱られました。これはお金をやるといけないという、神様とお金をやるといけないという、その一つの戒めでもありましょうが、もう一つの側面は、町はシステムがきちんとしている、そういう意味ではそれはお金もそうです、貨幣経済もそうです、紙切れ1枚、それに信用がある、だから1万円相当のものとキャノンを交換することはできますよ。1万円を10枚、100枚、1000枚、1万枚持ってくれば、それ相当のものと交換することができますよ。それはいつでも、どこでも交換することができますよと信用、そのシステムが生まれれば、その紙切れはどんどんと力が増す。町の中だけで力を持っているその紙切れは、それほどの力はないです。でも、隣町でも、その貨幣は何とも交換できるという力があれば、だんだんと力がつく。隣町、その隣の町、まして、国をまたいでも、その紙切れを持っていれば、誰もがそれと喜んで交換をしてくれるということが生まれれば、その貨幣は、その紙切れは、とても力のある紙切れだということになっています。今で言えば、まあ、ルのユーロ、そういったものがとても力のある紙切れ、そして私たちの信用を勝ち得る、これも全部システムの役割です。シモンはこのシステムで神様の技をくださいと言いました。システムの技、これは町の言葉です。町の言葉にのっとってシステムで決まり事で精霊を与える力を私にもくださいと言ったのがシモンでございます。私たちは信仰というものをもしかしたらシステムに乗っかることを信仰だというふうに考えているところがあるかもしれません。教会のしきたり、ヘリテージ、伝統、そういったものに乗っかる、それが信仰なのだとどこかで思ってしまっているところがあります。そういう私たちの目を覚ますような言葉がフィリポとシモンとのやり取りでした。お前は何にも分かっていない、悔い改めて主に祈れ、そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだというふうに厳しい言葉で フィリポはシモンを見つめました。町の言葉、それがダメだと言っているのはフィリポの言葉であります。そしてフィリポは道に出ていきます。町から道に出ていって、今度道で自分の生まれ育った誰しもが知っている、私が知っている記憶の中にきちんと収まっている仲間ではなくて、安心できる町のものではなくて、エチオピア人のカンガンと出会います。外のものです。自分の安心できるものではありません。そのものと出会ってフィリポはそのものに洗礼を授けるという、まことに恵み深い不思議な技を成しています。そして今日サウロ、この者も道でイエス様と出会います。使徒言行録は道をどのようなものと考えているのか、簡単に言ってしまえば町と違うということです。町と違う、何が違うのか。町、それは繰り返しが通用するところです。同じということがもてはやされるところです。前と同じ、隣の人と同じ、向こうの家と同じ、この町名とあの町名がそれぞれ、この町内会があの町内会がそれぞれ同じ、そういうことが受け入れられ喜ばれるのが町です。同じ繰り返し、それが喜ばれるのが町でございます。知っているもの、分かっているもの、思っているもの、それがちゃんと繰り返されている、それが町です。ですけれども、道はそれが全部ひっくり返されます。それが全然通用しない、それが道でございます。ですから良きサマリア人の例えのように、強盗が現れるのは道です。誰も管理をしていない場所ですから、力の強いもの、知恵のあるもの、武器を持っているもの、それがその道の支配者になることができます。踊り上がって出て行って、そこで弱いものを虐げる。町では許されないことが道では許される。そういうとても危険に満ちた危ない不安定なところ、それが道でございました。その不安定な道、そこを聖書はとても大切にいたします。そして今日私たちが最初に取り上げた、設定した課題で申せば、世界が新しい1ページを開く、それは全部道で起こっている。言ってみれば、使徒言行録はそういう思いを持ってこの物語を記しています。さて、新しい1ページ道、一体何が起こったのか、今日の9章でございます。サウロは意気揚々とダマスコに向かっておりました。ダマスコの諸街道、ユダヤのシナゴ、これに、これ宛てへの、書面を、大祭司からいただきました。もう何をしてもいいというお墨付きです。もう何をしてもいいんだ、ダマスコでは教会を迫害する、この道の者と呼ばれているキリスト者をとっ捕まえる、それが彼の仕事でございました。自分の慣れ親しんできたユダヤ教律法、それを犯す者、そのシステムを壊そうとする者、それがこの道の者、そいつらを何とか捕まえる、それがサウロの仕事でございました。サウロはダマスコに行ってその仕事を果たす、それを計画として持っておりました。その道での出来事、サウロはイエス・キリストに出会います。そして目が見えなくなります。これまでしようとしてきたこと、これからしようとしてきたこと、それが全部できなくなる、予定が全部壊されてしまう、それがこのサウロがここで経験したことです。予定が全部壊されてしまう、それがサウロです。さて、もう一人の登場人物、アナニア、これは教会のものです。私たちと近しい私たちの仲間と言っても良いかもしれませんが、このアナニアのもとに幻 星が現れます。その中で主が語られました。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウルという名のタルソ出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを待ってるよ。言ってあげなさい。主がそうおっしゃる。さて、この言葉を聞いたアナニア、待ってましたとは言いませんでした。そうではなくて、そんなことをしていいんですか、主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を追い求める人をすべて捉えるため祭司たちから権限を受けています。そんなものを助けに行っていいはずがないでしょうと言っているのが、このアナニアの応答です。当たり前です。自分の仲間を、自分たちを傷つけたそのものを助ける、簡単に言ってしまえば敵でございます。その敵を助けるなどということをしていいはずがないでしょう。サウロが目が見えて弱っているんだったら今こそ仇を打つ時でしょうというぐらいなものがアナニアの気持ちでございましょう。それがアナニアのこれまで覚えてきた体験による言葉です。自分の敵、自分の仲間を傷つけたもの、そのものを懲らしめる、それが私の使命、真っ当な人間のすることでございましょう。完全にあなたの思いは誠に完全に 100% というか正しい言葉でございます。しかし私たちもよく知っている通り、そして今しだかも読んだ通り、神様はあなたの言葉を引き受けることはいたしませんでした。そうではなくて、とにかく引き受けるアナニアを送り出しました。さて、今日読んだアナニアとサウル、正反対の位置に所属するものです。片方は教会を迫害するもの、もう片方は教会を守るもの、敵味方、右左、白黒、それぐらいにはっきりと分かれているものです。はっきりとは分かれていますが、この2人に共通して起こった出来事がございます。それは思い通りにはならない、予定通りにはならない。サウロの予定もつまずきました。アナニアもサウロを懲らしめる、やっつける、仲間なんてしないという、そういう予定がありました。でもそれもひっくり返してきました。予定通りにな
って、
まさに道で起こる時、先ほどから繰り返し申し上げている通り、町は同じことを繰り返すのが町です。予定と計画、それがきちんと進むのが町の成長。町の言葉は皆同じ、ずっと同じ、それが町の言葉です。でも道の言葉は何が起こるかわからない、それが道だから。そして今日サウロとアナニアは道で、まさに自分たちの思いが二人とも砕かれました。私の計画が、私の思いに、それが砕かれる。
途中で止まっちゃってもいいから、
この
一目の九
州サウロの改心で
原稿書いた。
最初に申し上げた
とお
り、サウロの改心は世界の1ページが砕かれた。
で、皆さんはその原稿をチェックして、
世界はどのように次のページを開いていくのか、どのように世界は次の一歩を刻んでいくのか。使徒行伝ルカははっきりとそのことを答えています。明確に記しています。同じことを繰り返したって世界は前には進まない。仲良しと挨拶を交わしたって世界は前には進まない。私の思いが砕かれる、みんなの思いが砕かれる、 楽しいこと嬉しいことではありません。楽しいこと嬉しいことではない。感情はそうです、感情はそうですけれども、思いが砕かれる時に世界は新しくなります。使徒パウロは感情します。教会はその確かなる礎を獲得しました。その礎に乗っかって今日まで2000年間その礎は揺らぐことが、時にいろいろ揺らぎましたけれども、時にいろいろ失敗をしました、争いもしました、戦争もしました、今もそれは続いているかもしれませんけれども、教会はその礎に帰ればまた立ち直れるということを500年前の宗教改革が教えてくれました。いつでも礎に帰れば私たちは元に戻る、また見ることができる、また目から鱗が落ちて見えるようになる。それはどのような礎であったのか、私の思った通りにことが運んだだろうというふうな自慢をしているようなものに帰るではなくて、みんなが思い通りにならないね、それは困りますと神様に申し上げた、その砕かれたところに教会の礎はございます。
一切健康ない、
計画通りにならないから、思い通りにならないから、私たちの歩みは間違っている。そう考えるのは教会の歩みではございません。みんなが計画通りにならない、みんなが私は間違っていたのかもしれない、そう思った時に教会は新しい価値を受け、それは教会だけではございません、世界は全てそうやって進みます。私の正しいことを主張していこう、私と違うものに私の正しい言葉を押し付けよう、それは何を生み出すのかといえば、今地中海で起こっている戦闘に関です。間違ったものを懲らしめる、ミサイルを撃ち込む、戦争しよう、みんな私の思った通りに世界は進むはずだ、そう思えば実は世界は衰退していきます。世界を本当に作り上げる、世界を本当に前に進めたい、そう思うだったら、この使徒言語録の九章、私たちは思い起こすべきです。町の論理ではなくて道の出来事を思い出すべきです。道の言葉をもう一度私たちが辛くても聞き受けるべきです。私の思いが砕かれて、そこに本当に神様がなさりたいことが立ち現れてきます。神様が本当になされたいこと、それだけがまさに世界の地平地を作る、世界の地平地、新しい平地を開く、神様が本当になさりたいこと、私たちの思いが砕かれる時に、その神の栄光は揺らうことのない礎がそこに現れています。教会の歴史はそうやって始まりました。世界の歴史もそういうことの繰り返しだと、この聖書が伝えているのでしょう。私自身この歴史の出来事を心に留めながら、新しいページを開くのか、後戻りをするのか、心に留めながら、聖なる父なる御神様、私たちは私の願いが、私の思いが実現すること、それが神様の心にかなっていることだと、どこかで思い上がってしまいます。歴史の中で伝えられていることは、思いが全部砕かれること、悔い改めるや悔い改めること、そこでこそ新しいものが生まれてはいません。真実なるものは現れてはいません。私たちが打ち砕かれることを恐れるのではなく、喜んで 自らの思いが壊されることを引き受けることができますように、あなたの栄光が現れるために、私たちが皆キリストのごとく私の思いが打ち砕かれる、十字架につけられる、死ぬことが喜びとなることができますように、あなたの栄光が誠に私たちを生かします。私の計画が私を生かすのではなくて、あなたの恵みが私たちを生かします。どうかその恵みに出会うため、私たちが心静かに自らの帰りに悔い改めて、互いに愛し合う群れへと成長していくことができますように、私をどうか清め祝福し、この世界を誠なるあなたの平和を実現する場所とすることができるように、私どうか力を与えてください。この願い感謝を主イエスキリストの皆を通して御前を捧げをいたします。アーメン。